お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月15日開幕したオーストラリアのプロバスケットボールリーグ NBL。 開幕戦となったメルボルンユナイテッド対アデレード36ers の試合では、一人の日本人選手が国内外から注目を集めました。メルボルンユナイテッド史上初のアジア人としてクラブに加入した東京オリンピックの日本代表候補でもある馬場雄大選手です。開幕戦では第1クォーターの残り4分58秒でシックスマンとしてベンチから出場。第2クォーターで初得点を決めてからは波に乗り、合計17分間のプレーで10得点とチームの勝利に大きく貢献し、堂々のデビューを飾りました。インタビューの前に、まずは試合の様子を少しお届けします。
And possession, Melbourne United. Luala Chul, he does pass it to Shaili. He was, thought he was going to get it back, and Shaili fills it up instead.
Every night. That's a nightmare.
Crocker loses it again. Straight down the other end. It's party time, Unite Baba.
17分間プレーされて、2本のダンクを含む10得点と、チームの勝利にかなり貢献されたんですけども、オーストラリアでの初試合、いかがでしたか？
そうですね、思った以上にお客さんも入っていて、すごくこうやっていて興奮しましたし、まあ、こんなにファンの方がいて、海外でプレーするっていうことが、まあ、代表の試合を除いてなかったので、なんだろう、こう新しい気持ちと、で、まあ、自分の強みもこう、まあ、プレーで表現できたところもあったので、そこはこう、なんだろう、すごい試合を通して楽しめましたね。
はじめはなかなかボールに絡めない展開も続いたんですけども、オフェンシブリバウンドから得点を決められ、それ以降調子が上がったのように見えたんですけども、やはり初戦はなんか緊張していた部分とかはあったのでしょうか？
そうですね、思った以上に、緊張してましたね。プレシーズンで何試合か事前にもうやっていたんですけど、やっぱりこのシーズンのオープナー、その開幕戦ということで、まあ、独特な空気感もチームの中にありましたし、そうですね、ちょっと違った雰囲気の中でちょっと緊張しましたね。
やっぱ初得点を決めた後はなんかほっとした感じでしたか？
そうですね、なんだろう、その、まあ、チームメイトをこうカバーして、点を取ったプレーだと思うんですけど、そうです、そこからこう、なんだろう、自分的にも流れに乗れましたし、まあ、いい流れをチームに作ることができたかなっていうふうに思います。
ビッカーマンコーチは試合後の会見で、馬場選手のことをチームで最も速い選手、そしてリーグ史上最高のアジア選手となるだろうとすごい絶賛されていたんですけども、ご自身に得点をつけるとしたら100点満点でこの初戦何点になりますか？
まあ、50点、60点ぐらいですかね。
意外と低いんですね。
いや、もうそうですね、おっしゃられた通り、やっぱりなかなかまだプレーに絡めないところもありますし、やっぱりまだまだチームメイトからの信頼とか、やっぱりヘッドコーチからの信頼っていうのは、まあ、今積み重ねてきているところなので、そういったところでまだまだ伸びしろはあるなっていうふうに思いますし、このアメリカで昨年やってきたプレーっていうのはまだまだコートで表現できてもいないので、そういったところでは、まあ、まだまだ自分の可能性を信じてそういった点数をつけますね。
チームの雰囲気はどうですか？
すごくいいですね。やっぱりこう自己中な選手もいないですし、みんなこうただ勝ちたいっていう思いでプレーしていて、そういったところではなんだろう、このまあ、いい雰囲気も作れてますし、そのみんなでこのチャンピオンシップめがけてっていうところでチーム一丸となれてるかなっていうふうに思いますね。
試合後の記者会見では通訳なしに質問に答えられてたんですけども、普段も練習ではもう英語でのコミュニケーションは全く問題ありませんか？
だいぶ問題なくなってきましたね。でもやっぱりまだアウトプットのところで、まあ、思って言いたいことがなかなか伝えられてないですけど、まあ、聞く分には大体もう何が言いたいのかっていうところではまあ理解できるようにはなります。
アメリカでもプレーされてきたんですけど、OG イングリッシュっていうのはどうですか？聞きづらかったり聞きやすかったり、どっちですか？
僕やっぱ聞きづらいですね。最初はアメリカでやっていた分、やっぱりこう、まあ、R の発音にしろ、なんかこう、どちらかというとちょっと日本語英語っていう、どちらかというとやっぱりこの口もあんまりこう動かさず、舌もあんまり使わずっていうところだと思うので、まあちょっとアメリカに最初いた分聞きづらい部分もありましたね。
新型コロナの影響でリーグの開幕にかなり遅れが生じたんですけども、来号からリーグ開幕まで、そしてロックダウンも含めてどういった活動をされてきましたか？
ひたすら練習をしてきたっていう形なんですけど、その、まあ、ロックダウンだったりこの、まあ、いろいろ制限はあったんですけど、まあ、なんだろう、自分がしたいことっていう、なんかやっぱりスーパーマーケットに行ってやっぱり食品を買うだったり、こうあんまり自分にとって不自由があまり感じなかったので、まあ、普段と変わらずに、練習にひたむきに取り組めたっていうところですね。
なんかオーストラリアのリーグに加入するということで強化したことなどありますか、トレーニングで？
あ、そうですね、やっぱり体のところは、かなり集中的に鍛えましたし、まあ、見てわかるようにオーストラリアのプレイヤーっていうのはすごくこう体も大きくて、まあ、世界と比べてみてもやっぱり突出してるぐらいなので、そういったところでは体で負けていたら、まあ、プレー以前の問題なんだっていうふうに思ったので、そこの部分の体の強化っていうところは、まあ、集中して意識するようにやってましたね。
メルボルンユナイテッドは今回ババ選手をスペシャルリストリクティッドプレイヤー、特別制限選手枠っていうので契約されているんですけども、今回クラブがこの枠を使うのは初めてで、なおかつアジア人選手も初ということなんですけども、すごくババ選手の期待が感じられるんですね。どのようにオファーを受けられましたか？
僕去年、アメリカでプレーしてたんですけど、そのなんだ、そこの、まあ、NBA のチーム、ダラスマーベリックスっていうチームが、まあ、ダラスにあるんですけど、そこのチームと、メルボルンユナイテッドがすごいこう結束があってというか、この、まあ、連絡をしていて、そういったところで馬場はいい選手だっていうことを、マーベリックスからメルボルンユナイテッドにこう紹介をしてもらって、で最終的に僕のエージェントもオーストラリアの方なので、まあ、そこのところは有利に働いたかなっていうことは思いますね。
東京オリンピックの日本代表候補でもあるんですけども、五輪に向けてここオーストラリアで強化したいこと、なんか達成したい目標などはありますか？
少しでも長く試合に出て、海外の選手とやる機会っていうのを増やして、どんどんどんどんその世界レベルのバスケに順応していきたいなっていうところが、まあ、五輪に向けてこう達成していきたいところを挙げるならばそこですかね。
実際に選手の発表はいつ頃か分かりますか？
いや、もうこの状況なので、まあ、その合宿等も全然参加できないですし、まあ、あるはずだった、日本代表の試合等も延期になってたりするので、まあ誰もが分からない状況ですかね今は。
バスケの元日本代表でもあるお父様についてなんですけども、高校卒業後アメリカにすぐ渡るのではなく大学に進学されたんですけども、どういったお父様からのアドバイスで大学に進学されることになったんでしょうか？
まあ、父からのアドバイスとしては、やっぱりバスケットボールで、死ぬまで生きてはいけないっていうふうに言われていて、まあ、やっぱりバスケットボールができなくなった後も考える必要があるっていうふうに言っていて、もし高校、まあ、もし大学からそのままもうアメリカに行って、まあ、怪我をしてしまって、じゃあ蓋開いた時に何もなかったっていうことだと、やっぱり人生棒に振るえてしまうということだったので、そういったことを踏まえて、やっぱりこう、まあ、体育の教師を取るにあたって筑波大学がすごい有名だったので、そういったところの紹介っていうことはありましたね。
八村塁選手や渡辺雄太選手はすぐにアメリカへ渡ってるんですけども、やっぱりご自身の中で葛藤はありましたか？アメリカに行きたい、すぐに行きたいという。
決めた時はもう自分の信じた道を行くっていう感じだったんですけど、1年目にも、日本一を取らせてもらったんですよ。その時に、まあ、ここがもう、まあ、日本大学バスケの、まあ、頂点だっていうことを考えた時に、まあ、この先はもうないんだなっていうことを思って、ちょっと、はい、 まあ、言っていたらどんな形になっていたんだろうなっていうところは正直そこにの時に思います。
あの今回のオーストラリア行きについてお父様は何かおっしゃってましたか？
そうですね、まあ、僕に夢があることももちろん重々承知してますし、やっぱりその夢に向かって、まあ、とりあえず突き進んでいってほしいっていうことと、まあでもどちらかというともう大人だっていうふうに言っていて、だからもう自分で決断して自分が責任を持ってプレーしろっていうことは、決断してやれっていうことは昔からの父のこうメッセージでもありますね。
日本、アメリカ、そしてオーストラリアのリーグを経験されてきて、オーストラリア特有のプレーだったりスタイルっていうのはやっぱり感じますか？
まあ、最初に言ったようにやっぱりフィジカルがすごい強くて、もうガンガン体もぶつけ合ってプレーしますし、そういったところではこう、まあ、ちょっと格闘技じゃないですけど、こうオーストラリアならではのこの体を使うバスケットボールっていうのはあると思いますね。
今季の抱負お聞きしてよろしいですか？
チームとしては、最後にチャンピオンシップを取ったのが2017年18年シーズンなので、まあ、ここ数年間、チャンピオン になれてないので、やっぱりこのメンバーで、チャンピオンシップを取ることがチームとしての目標ですし、で、まあ、個人としては夢に向かって、まあ、海外でプレーする2年目ですけど、まあ、この数年でやっぱりこう自分の夢も達成していきたいって思っているところなので、個人としても結果にこだわって、まあ、このリーグで輝かない限りは自分の夢達成もないと思うので、そういったところでは、まあ、突出したプレイヤーになる目標です。
メルボルンユナイテッドの馬場雄大選手でした。馬場選手がプレーしている NBL は全試合 SBS オンディマンドで無料で視聴することが可能です。次の試合は1月25日月曜日、ケイアンズ対パンツとの試合になります。こちらはケイアンズのポップアップアリーナにて開催されるので、ケイアンズ在住の方はぜひ馬場選手の迫力あるプレーを見に応援しに行ってみてください。またコロナの影響により、第2ラウンド以降のドローは現在発表されていませんが、2月20日からリーグはメルボルンをバブルとし、全9チームがメルボルンで試合を繰り広げる予定です。詳しくは NBL の公式ウェブサイト nbl.com.au をご確認ください。また SBS 日本語放送のウェブサイトにもリンクとともに今回のインタビューを含め馬場選手の写真や動画も紹介しているので、ぜひ覗いてみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。